プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。ポッドキャストホストは山本大作です。で、今回ゲスト来ていただいてます。前回8月の終わりぐらいの回で出ていただいた、武田正弘さんに今回も来ていただいてます。武田さんは幻冬舎の編集者で、幻冬舎のですね、新しい経済というブロックチェーン関連のメディアを担当されていて、はい、で個人でもブログやボイシーなどを運営されています。武田さん、お久しぶりです。
あ、お久しぶりです。
はい、まあ、ポッドキャストの収録以外では何回か、はい、
そうですね、
会わさせていただいたんですけども、今回またちょっと収録させてくださいということで、うん、ゲストに来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。今日ね、楽しみにしてます。
そうですね。今回、はい、ポッドキャストをやるにあたって、ちょっとお互いにこう、宿題というか、
はい、そうですね。
用意してきたんですよね。で、その宿題っていうのが、個人プロジェクトというか、個人で、なんか、イーサリアムを使って何か開発してみようみたいな、うんうん、っていうのをちょっと前回、まあ、食事した時に。
そうですね。
今度のポッドキャスト収録までに何かお互いなんか作ろうみたいな話をしていて、うん、で今回迎えたわけなんですけど、じゃあその話からまずしますか。
そうですね、その話からしましょうか。
じゃあなんでその武田さんがそのなんか自分で開発をしたいかっていう、それってなんかあるんですか、理由が。
そこの理由はやっぱり、2つくらいあって、1つがやっぱりこのブロックチェーンの領域、まあ、編集者っていう形で今、仕事をしているんですけども、そこの部分で、まあ、編集するってなるとやっぱり材料がすごい必要で、そこの材料の、身につけ知識、材料も知識なんですけど、知識を入れるときにこの領域はやっぱり表面だけだと全く理解できないところは多いので、自分で作らないとわからないっていうのは正直あるなと思ってるし、うん、あとやっぱりエンジニアさんとかの信頼がまず自分で作ってないと得られないなっていうのはすごい感じていて、しあと悔しいですね、なんか自分で作れなかったら。そこの部分が一つ目の理由で、二、うん、つ目はやっぱり、ソフトウェアのエンジニア、アプリケーション、まあ、僕とかだとまだこれからだと低レイヤーの部分は難しいのでアプリケーションの部分だとは思うんですけども、そこの部分ですぐに自分で思ったものをすぐそんなにお金かけずに作れるっていうのってすごいいいじゃんっていうのを今作りながら感じてて、そこのものづくりの面白さにすごく、うん、関心があって、まあ、作ってみたこの1ヶ月くらいですけど やり続けてきたっていうところですね、
うん、いや素晴らしいですよね。だから武田さんは編集者ですよね、はい、肩書きとしては。そうですね、ですけどそのプログラミングをしてみたと、はい、で実際に自分でテーマを決めて開発されてこの1ヶ月で、
そうですね、
いや素晴らしいと思うんですよね。でじゃあちょっとその作られたものについて、はい、まだ途中だとは思うんですけど、
そうですね、
はい、どういうものを作ろうとされているんですか。
今作っているものは、中間化コントラクトっていう、自分の中でまだ題名はちょっとタイトルとかはちょっとまだ決められてないんですけれども、まあ、中間化コントラクトといって、例えば継続しなければイーサリアムが没収されてしまうっていうアプリで、まあ今だと現状はそこの機能しかないんですけれども、例えば僕結構毎日ブログ書いたりとか、何か習慣をすごい大事にしている人間で、習慣化さえすれば人生楽しくなっていくんじゃないかと思っているところで、まあどうやったら人間は習慣化っていうものをしやすくなるんだろうってなったら、やっぱりちょっと負のインセンティブがあればするんじゃないかっていうのは面白いなと思っていて、毎日ブログを書かなければ、ボッシュイーサリアムデポジット、お金を入れた10イーサでもいいですけど、入れたものがブログを毎日書かなかったら、まあ、あのブログの部分 あの僕ジャンゴで書いてるんですけど、そこの部分でバッチで12時5分で書いてなかったってなったら没収っていう風に連携して今そこを作っていて、本当にこういう風にして作れたのってエンジニアの周りのエンジニアにすぐ質問できたりとか、デザイナーとかが周りにいて初めて、なんだろうな、今まで結構 5回くらい挫折してたところがあったんですけど、今回もう本当にこの山本さんとこの収録があるってことで、やっぱかっこ悪い自分は見せられない、何も作れてないみたいになって本当かっこ悪いので、そこが一番強くて、そうなったらもうなんか質問とかをどうやって質問しようとか考えずに、もうゴリッとどんどんどんどん質問していく、分かんないところって勇気が出て、ある程度表面まで作れるようになったっていうところはあって、すごい楽しいですね、う
ん、よかったですよね、はい、これまでその Python のそのジャンゴで経験はあったんですか、プログラム。
ジャンゴは全くなくて、はい、 今まで Ruby on Rails とか、はいはい、ちょっとずつやってたんですけど、 HTML、CSS もまあプロゲートとかでやってなんとなく分かるところだったんですけど、すごい今までの反省として、一つの言語を極めることじゃなくていろんなやつをちょっとチラチラしちゃってて、今回はもう Python、 今年1年は Python だけに極めてやろうっていうところで、そうやっていくと意外とその Python の中でも、表面の部分 HTML、CSS がすごい必要だったりとか、 Java の部分も必要だったりで、なんか作りたいものがあって、あ、その中に HTML、CSS が重要性がやっと見えてきて、結構そこがつながってきたっていうところは今回のこの開発を経てありますね。
だからバックエンドとフロントエンドの役割の違いとか、うんうん、そこら辺の部分は今回分かったという感じですね。
はい、そうです、まさに。
今はじゃあその実際に実装できている部分でいうと、そこの、ブログのログインしてブログを書き込む機能と、プラスそこの、そのイーサリアムのネットワークともつながってる
んですか？そうですね。そこトリフとかの部分と、あとウェブ、はい、あのブラウザの部分、Google Chrome なんかメタマスクがあって、はいはいはい、っていうところに HTML の中に Web3JS 読み込んで、はいはいはい、連動はするとこまでで、現状あとやらなければいけないのが、はい、そのバッチの部分はまだできてなくって、
なるほどなるほど、
そのブログを更新したかどうかっていうのを、まあ、API というかその中で叩いて見に行くっていう作業はまだできてないです。そこは作り込まないといけないところです。なるほどなるほど。
メタマスクを使ってのログイン、まだ、はい、いわゆる DAP ですね、
はい、
になってるということ ですね。
そうですね、今 DAP のところになっちゃって、
DAP になってて、でメタマスクに入っているイーサを、そのタケさんのシステムを通して、うん、タケさんの作られたそのコントラクトに、デポジットできるというところはもう動いてるんですね。
そうです、そうです。
はい、お素晴らしいじゃないですか。
そこまでです、まだ、いやでもマジでこれは周りのエンジニアのおかげですね、
はいはいはい、
毎週対策さと約束してから毎週水曜日の夜黙々会みたいなの Python ちょっと周りのやつ集めて、はいはいはい、うん、IT プロパートナーズっていう会社にすごいずっと行って、水曜日の夜7時半から10時半くらいまでっていうのと、あとスラックにも入れてもらって、そこで分かんないとこすぐ質問してとか、うん、あとは本当に周りの友達、うん、関口くんっていう今クリプトエコノミクスラボにいるんですけど、ブロックチェーンエンジニアのすぐ心よく聞いてくれたりとか、そういう人がいるからなんかすごい作り切れた、ある程度まで出てきたっていうのはすごいありがたい環境。
いや素晴らしいですよね、うん、僕もそこまで作ったことないですし、あのダップスエンジニアですね。
いやいやいや、まだ早い、これは怒られますよ本当に、エンジニアの人たちに。
あ、今って、イーサリアムのネットワークは どこですか？あのテストネットワーク
です。
テスト
です。今はテストです、テスト。
そうか。あとは聞きたいこととしては、だからそのそこですね、僕がちょっと気になるのは、そのバッチでその書いたか書いてないかを見て、でその後その人が書いてないと思ったら、そのスマートコントラクトに対して何かこう言ってというか。
そうですね、そこでまあ募集して、その後はちょっと僕自身機能として増やしていきたいのは、やっぱり没収して一つのコントラクトにまとめて、今だと本当にブロックチェーンの方、パブリックの方に流れちゃって誰のものか分かんなくなっちゃうっていうのが多分現状だと思うんですけど、そうじゃなくって何人か、今 5人でもいいんですけど、5人でこのプロジェクト作りきるであったりとか、このブログ 1ヶ月は毎日書こうよとか、ボイシーでも何でもいいですが1ヶ月は配信し続けようよみたいになった時に、まあ、そこで書いた人書いてない人が、まあ、書いたら本当にその人はちゃんとその没収されたやつからお金がもらえるであったりとか、そこまでの機能には実装していきたいなとは感じてますね。
そこら辺がだからインセンティブになるのかっていうことですよね。
そうですね、
だから、うん、今聞いた話だと自分が得することもあるってことですよね。じゃないと始めないですよね。
そうですね、
その預けたものがただただ減っていくだけだとなかなかみんな参加しないだろうと
ド M な環境です
ね。ですよね、かなり。でそういう人が多分他にはいるだろうから、うん、自分がちゃんと書いてさえすれば自分にとってはプラスになるという仕組みであれば、うん、そこが回るのではないかと。
そうですね、
でもそういう人たちばっかりだと何も得られないっていうことになりますよね、
うん、そうですね、本当そうだと思います。
だから誰かがサボらないとインセンティブが発生しないという、まあ、
発生しないです
そこがみんながすごい正しい人たちばかりだと何も起こらないというか
そうですね、それもすごいいやそうなんですよ、 そこは
そうですよね、そこがそうですね、どうなるんだろうなと、うん、
確かに、まあ、でも続けれるっていうことが一つの僕としてはこのサービス話してても、うん、なんかあんまりお金募集されるだけだと本当にインセンティブ何もないやんって言うんですけど、うん、意外と僕自身やっぱ何かを続けられる機会を得るってお金をちょっともらうよりもかなり価値が高いんじゃないかなっていうのはすごい感じてて、例えば今だと本当にライザップとか英語学習って2ヶ月の間に70万円とか入れるわけじゃないですか、70万60万を、うん、その60万円の中で最初にもう振り込んじゃうからあとはもうやっていく、やらなければマイナスしか ないので、なんかその感覚には僕は結構すごい似てて、あれはちょっと高すぎると正直思ってて、それやっぱり自分の範囲内でやれる方がいいんじゃないかなって、かつ、まあ、そこってブロックチェーン使えるところかなってもすごい感じて、今回これを作ってるってところはありますね、うん、
そうですね。だから、そのイーサリアムを使うメリットとしてはそこの没収とかのところがかあの自動的にプログラミングされてるから そこは動くだろうという、
そうなんです、そうなんですよ、
ルールのもとみんなが納得して、はい、あじゃあそういう仕組みだったらやってみようかなっていう、うん、そこが、まあ、イーサリアム そのスマートコントラクトのいいところと、
そうなんですよ、
いうことで、はい、あの運営がいないというかですね、そのルールだけをみんなが共有しているというような、
そうなんですよね、
そういう仕組みが作れるということですよね、
はい、
うん、
そこがすごい面白いですね、うん、かなり作ってみて気づくことはたくさんありますからね、本当に、
うんうん、いやそこはちょっと今後もじゃあアップデート
を
して実際に、ね、リリースされるまで、
そうですね、やり続けたい。今回はこの画面の部分、デザインの部分まで今山本さんに共有したんですけど、ちゃんとそれこそデプロイしてやれるとこまでやりたいなっていうのはありますね、うん、
いいですね、うん、楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
はい、で私の方もですね、うん、あのちょっと作ってて、
そうですね、はい、
で私の方はですね、まあ一言でこのジャンルっていうのが難しいんですけど、うん、そのクリプト版というか、まあ、イーサリアム版のなんかマネーフォワードみたいな、そういう、
はいはいはい、
マネーフォワードってジャンル何なんですかね、あれなんていうものなんだろう、
あれ難しいですね、
残高をなんかチェックしたりするような、うん、そういうアグリゲートするみたいなものなんですけど、うん、まあ、これ作ろうと思ったきっかけは、まあ、イーサリアムとかでこういろんなサービスとか DApp 使ってると、まあ、メタマスク使うこともあれば、うん、まあ、イーサウォレットとか使うこともあったりとか、まあ、普通のなんかスマートフォンに入ってるようなウォレットを使うこともあるんですけど、うん、なんか自分のこのアドレスがたくさんなっちゃうっていうのは結構起こりうること でこのアドレスで今どのぐらい使ってんだろうとかっていうのがちょっとこうポートフォリオとして管理しにくいなみたいな状況はあるなと思ったので、自分が作ろうとしたものはそういうアドレスを登録しておくと、うん、そのアドレスの取引をこう取ってきてくれて、現在のレートで、まあ、今だと日本円でやってますけど、うん、トータルでその自分の資産がどのぐらいになってるのかっていうのを分かりやすくこうビジュアライズしてくれるみたいな、うん、っていうものを今作ろうとしてると。
もうすでにサイトのデザインとかも
ローカルですけどね、
含めすごい分かりやすいですけどね、はい、本当に
いわゆるそのマネーフォワード的な、
そうですよね、
通帳みたいなレイアウトには してみました。あとはもうちょっとグラフィカルにしたりとか、うん、もうちょっとこう昔のデータをたどれたりとか、だからそういうのをやりたいと思ってるんですよね。で後々はここからもう本当の銀行のシステムみたいに、ここからこう誰かにこう、
はいはいはい、
振り込みができたりとか、
うんうんうんうん、
前回このポッドキャストでも話してるんですけど、このメーカーダウンのそういう CDP をここから作れたりとか、うん、はいはい、ユニスアップでなんか自分の持ってるイーサを別のトークンに変換したりとかっていう、そのインターフェースのそのインターフェースになればいいなと思ってるんですよ、ね、でやっぱイーサリアムってそういうプロトコルをみんな作ってるじゃないですか。だからそのプロトコルを、自分はプロトコルは作らなくて、その利用する側のアプリケーションとして、うんうん、なんか出してみようかなと。で、僕はどっちかというとそういうウェブエンジニアなので、うん、今ウェブエンジニアがそういうこういうブロックチェーン領域に入っていくための第一歩として、こういうやり方はありなんじゃないかなっていう、うん、
めちゃくちゃいいと思います本当に。
だから竹さんが作られて ようとしてるのは純粋なダップスなんですよね。
そうなんですね。いや、自分の中で結構ウェブのやつだと思ってたんですけど、
ウェブ3の
そっか、そうです、
純正ないい形なんですよ。でも僕のやってるのは従来のウェブアプリケーション、ウェブ 2.0 的なやり方で API をただ呼んでるだけなんですけど、はいはいはい、でももうちょっとそこを進めて、なんかスマートコントラクト独自の作って何かできるような機能とかも入れたらいいなと思いますし、まあ、そこはちょっと頑張ってみようと思いますけど ね、まあ、今の自分にできることはこういう発想がやりやすかったので、
めちゃくちゃ分かりやすいですもんね。それ色って紫色なんですか、そこは色はまだ決められてない。
あ、決めてないです、はい、これあの自分でデザイン作ったわけじゃなくて、なるほど、ね、テンプレート買ってやったので、やったんですけどね、でもやってみて思ったのは、あのいくつかこうイーサリアムのネットワークに、リクエストするような、うん、そういう API をそのサードパーティーの会社が作ってるんですけど、うん、まあ、イーサースキャンとかコインマーケットキャップとか、うん、まあ、それぞれあるんですけど、まだそんなに数がないなと思いました。
なるほど。
で自分が欲しいものがやっぱりないなっていう。
なるほど、ね、だから一番いいですね、サービスの作り込み方として。
そうですね、うん、だからそういう API 企業っていうのもこれから出てきそうだなと思いましたね。いろんなイーサリアムの、そこを独自で自分でちゃんと作る人たちもいれば、僕みたいに楽をしたいと思うような人もいるわけで、でコインマーケットキャップなんかはそれをこうビジネスにしてるんですね。何リクエスト以上とか、このリクエストする場合は月額で払ってくださいねって、僕も払いましたけど、だからそういうなんかブロックチェーンの、その統計とかを API 化して、それでビジネスにするような、そういうデータ配信企業みたいなのもまああるなと思いましたね。
あると思うな。
だからあとやっぱりイーサリアムはすごくこう金融システムに向いてるなというか、やっぱ基本的にこのイーサを使うとか、なんかイーサリアムのトークンを使うみたいな、でそれがこうプログラム可能なお金みたいなものなので、そこがやっぱりありきのシステムがやっぱり向いてるんだろうなっていう気がするので、うん、そういう従来の今、まあ、このポッドキャストにも言ったようなそういうディファイみたいな、そういう従来の金融システムをこのイーサリアムで置き換えるみたいな動きが割と盛り上がるのは割と自然なこと。
そうですよね、
っていうふうには思いました。
確かにこの前もあの、ね、ビタリクがイーロン・マスクに対してこういうの作れっていうのもあったと思うんですけど、
ちょうどゴールデンウィーク中に
そうですね、ここでオビ君が、はい、あのまとめていたところがあって、結構金融領域の話は多かったです、あのサービスの中
で。そうです
ね、10個中何個だったかな、3つくらいは金融領域があったんじゃないかなと思うんですけど、
これあのイーロン・マスクはツイッターで、最近なんかよくアイコンを書いてるイーロン・マスクなんですけど、
ね、今ハガレンですよね。
ハガレンからさらになんか
本当ですか、もう変わったんだ、
変わったんですよ。
マジか、早い
な。多分なんか言われてるんですよね、はいはい、ツイート、こういう条件はツイートしちゃいけないとか、はい、あ、
そうなんですね。
でなんか、なんかその条件に該当しないようなことをつぶやきたかったんですかね、よくわかんないですけど、まあ、それでイーロン・マスクが最初イーサリアムって一言だけつぶやいてたんですよね、それなんだなんだみたいなことになって、でそれに対してみんながリプライする中で、ビタリックもなんかこのイベントに来るべきだよみたいなして、でその流れの中で、じゃあイーロン・マスクはじゃあ何をイーサリアムで作るべきなんだみたいなツイートして、それに対してそのビタリックがいくつかこういう案があるよみたいなツイートしてて、でこのオビさんがそれを日本語訳されてるという、でオビさんにはタケさんは取材とかもされてたりとか、
ね、一緒にサウナも行ってますし、韓国で仲良く
そうですね、新しい経済の方でも、
はい、
タケさんがオビさんに、
そう英語でちょっと調子乗ってやったんですけど、
いや いいと思いますよ、はい、
そうなんですよ。
なんかオビさんはクリプトキャピタリスト、
ね、そうですね、今ファンドを立ち上げたのかな、イーサリアムのやつでやってて、多分今日本人だと一番イーサリアムのコミュニティの中にしっかりと入り込んでる人かなっていう印象というか、
キャピタリストとしてってことですよね。
そうですね、
なんか最近そのクリプトファンドってすごい世界的にたくさんあって、基本的にはそういうクリプトイーサリアムとか、まあ、いくつかプロジェクトありますけど、そういう企業にだけ投資しますよっていう、そういうポートフォリオを持ってる VC が増えてて、オビさんもそれ名前はもう決まってるんです
か。まだ多分ね、まあ、名前は決まってないと思うんですけど、
そうなんですね。でも素晴らしいですよね、こういう人がいるっていうことは。でそのオビさんがまとめてくれててですね、 確かに滝さんが言われたみたいにグローバルにアクセス可能な金融システム、決済とか保険領域みたいな、やっぱり、まあ、一番最初にやっぱりこれが書かれてるってことは、ね、まあ、ビタリック的にも相性がいいってことはやっぱり分かってるというか、うん、まあ、そういう思想でイーサリアムを作ったっていうのはあると思うんですけど、僕だから最近結構フィンテックの本とかあまり興味なかったんですけど、すごい読むようになってるんですよ。そういう金融システムの本とか、僕もともと最初は銀行系の SE だったんで、
そうですよね、確かにな
んか昔やってたそういうデリバティブのなんか計算、うん、ブラックショールズモデルとかっていうのを最近また勉強し直しましたね。最近だからそういうデリバティブをクリプトに置き換えたみたいな、うんうんうん、そういう DYDX みたいなそういうプロジェクトがあったりとか、うん、そうですね、デリバティブ領域も随分盛んなので、うん、意外と、あ、昔ちゃんとやっとけばよかったな、うん、みたいなのがすごい出てきてましたね、
うん、そうですね、金融領域は結構、うんうん、やっぱクリプトやってるとしっかり勉強しないと厳しいですよね、
うん、そうなんですね。でなんかやっぱりすごい被ってる部分があって、うん、金融の中でもその金融資金を提供するっていうそういうレンディングみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それ と、なんか情報てなんかロボアドバイザー系みたいな、 なんか投資に関する情報提供する系とその資金を交換する系、まさにデリバティブみたいな自分を持ってる資産を一時的に置き換えるみたいなのと、決済系ですよね、資金をなんかこう決済するみたいな、その4つの領域がやっぱりあって、でその4つの領域に今どんどんクリプトンプロジェクトが立ち上がってるなみたいな、っていうのを本当に分かりやすく今動いてますね、そこが。
なるほどね、
うん、
確かに。そっかそっか、トレードの部分はかなり大事ですよね。今までだと結構証券会社の人が主導でやってたところとかも結構あると思うので、そこが結構そのスマコンの部分でしっかりと代替され、いつその人が差し値とかでもいいですけど、うん、差していつその値段とその差し値の差した部分の照らし合わせで多分調合するのって人間がやるよりも圧倒的にプログラムに任せた方が、正しい領域だなっていうのはすごい感じている部分もありつ
つ、うん、そうですよね。だからそこのプログラム可能なところっていうのと、うん、最近でいうとそのオーダーブック型っていうか、そういう板じゃなくてさっきのプール型みたいな、ユニスワップがやってるみたいなやつとかも、そういうアイデアが出るのも面白いですよね、クリプトのプロジェクトの。で僕見た記事の中で面白かったのが、なんかメーカー DAO を使った人の感想で、その人は多分学生だったんですね。で従来のその学生ローンだとなんか OK が下りなかったんだけど、そのメーカー DAO を使ったらすぐになんか
その
お金が借りられてよかったよみたいな、はいはいはい、でその人がそのメーカーダウンの良さとして挙げてる理由が5つぐらいあったんですね。でなんか手数料低かったよっていうのと、何もこう書類書かなくてよかった、ですごい早かったみたいな、すぐできた、で安全だみたいな、で銀行とかだと空いてないけどいつでも使いたい、24
時間使えますからね、はい、
でその年齢に対してなんか特に言われることない、
なるほどね、
っていうのがあって、まあ確かにこれはメリットでもあり、まあ危ない部分もあると思いますよ、
まあ、そうですね
だけどまあメリットっていうところを挙げるとこういうところがあるよみたいな、うん、っていうのはやっぱ良さですよね。だから今だとなんかそういう FX とか始めるのも株取引始めるものもなんか申し込み書類とか、まあウェブ上でも書いて始めなきゃいけないですけど、うん、これからだと多分ユーザー登録すらいらないですよね、
いらないと思いますね。
メタマスク入ってて、なんかまさにダップスで、すぐその場で、
そうですね、
思い立ったらすぐ交換できるみたいな、
僕もいいな、金融領域はかなり興味津々ですね、本当に。
そうですね、だからブロックチェーンとか、まあ、イーサリアムのなんかユースケースがないって言われてたんですけど、割と分かりやすいユースケースがここ最近出てきてるので、金融領域だとここら辺はまだまだ盛り上がりそうだなと、で非常に個人的には理解しやすい、
そうですね、分かりやすいですよね、
なんですね、既存サービスを 代替するものを作るみたいなところなので、
うんうんうんうん、
やっぱりブロックチェーンでなんか新しい価値を作り出す、そういう新しいインセンティブモデルを作るとかっていうのは、うん、やっぱ難しいと思います。
僕レベルではできないですね。
いやでもタケさんやろうとしてることはそっち側なんですよね。
いや、そうかな。
いや多分新しいインセンティブを作るとか、
なるほど、
そこの設計の話じゃないですか。 そこってやっぱ難しいですよ。
ちょっと頑張んないと
やばい。新しい何ですか、経済を、そうなんだ、経済を回す仕組みを考えなきゃいけないわけじゃないですか。だからすごい今難しいところにチャレンジされてるんですよ。
そっか、わかりました。頑張ろう。作りきらない。ちゃんと。
そうそうそう。
山本さんに難しいと作れる気しなくなってくる。い
や、だからその難しさが技術的な難しさもあるんですけど、プラスアルファのその経済を回すっていう発想にならなきゃいけないっていうのは、むちゃくちゃ難しいですよね。
難しいですね。確かに。
ですし、今までエンジニアがあまりトライ、エンジニアとかプランナー含めてあまりトライしてない領域なんですよね、そこって。これまでのウェブ界隈の人たちが、だからみんなすごい苦戦してんじゃないですか。
うん、そっか、うん、なるほどね。
そっかそっか。なんかサービスの中でポイントを作って、そのポイントがそのサービスの中で使えるようにするぐらいは考えたことありますけど、うん、なんかもうちょっと違うんですよね、話が。
違いますね、うん、ここは違うと思うな。
そう、そこがすごい難しいなっていう気がしていて、うん、僕はちょっと今そこはまだチャレンジしないでおこうと、うん、
なるほどなるほど、
うん、そっかって思ってるんですよ。
はいはい、僕はもうブロックチェーンやっぱりやってる意味でいきなりウェブアプリケーション作ってもあんまり知識の足しにもなんないから、はい、いきなりなんかこうどうせならもうブロックチェーン作っちゃおうみたいな感じ。いや、
タキさんは一番いいですよ。
本当ですか。
超一番正しい方向性だと思いますけどね、そこの。
でもね、やっぱりニーズがないと、うん、なかなかもうね、その山本さんが本当作られてるやつってもう今の僕の頭の中でもすごい価値あるしユーザー集まるなっていうのが分かるものなので、
なんか従来の発想で作ってるサービスなんですよ、うん、ウェブサービスの。だからこれでいいのかなっていう思いは自分は若干ありますけどね。だから僕は今までやってきたのと同じような作り方で作れてはいるんですけど、だからこういうやり方もあると思うんですよね、手法としては。
そうそう。
ですけど多分これから の, その Web3.0 時代というか、うん、に求められているのは多分そういう DAPS の方の世界の話じゃないかなっていうふうには思うんですよね。だけどすごい難しいし、だからそのニーズっていう部分が分からないの で,
そうです、分からないですね、
これは難しいなって僕は思ってる領域なんですよ。で唯一そこで DAPS の中でも金融系の DAPS は割と分かりやすいんですよね、入りやすい。
確かに確かに、
うん、ニーズが分かりやすいんで、うん、っていうのは
なるほどな、
うん、今の理解ですね、僕の中での。
うん、なんか僕もこういう今の形で続けるのがいいな、うん、いきなりやっぱりここの領域絶対ニーズ今の僕が作ってるやつもなかなかないなと思ってて、うん、これでいきなり起業してわーってやっていくのって、うん、なかなか程遠いから、やっぱり仕事の終わった時間であったりとかで、うん、でも仕事にもすごい反映される部分が多分この領域作ってるとあると思うので、うん、
はい、
まあ、そこのなんかプラスアルファを計算すると、うん、まあ、こういう形でいきなりお金は多分見込めないとは思うんですけど、うん、まあ、こういう働きながらこういうふうにやっぱりプログラミングのスキルは確実に僕自身役に立つというか、さらに価値が高まっていくと思うので、うん、そこの部分でライティングみたいにブログもすぐ、いや書きたいと思ったらライティングしたら書けるんですけど、プログラミングのサービスすぐ作りたいってなったら山本さんみたいにそれを1ヶ月で作れるとか、それってかなり自分としても気持ちいいところなので、そこのスキルの掛け合わせをすると今の現状の働きながら何かブロックチェーンのサービスを作るってのはすごいいいなと思ってますね。
うん、うん、いや絶対いいと思いますね。うん、だから武さんはそういうロールモデルですね。
いやいやいや、
新しい編集者の、
まあ、そこは僕結構今今年1年でやりたいところで、やっぱコードも書ける編集者にはなりたいなっていうのはすごい感じてて、そこの部分はこの1年の目標でもありますね、うん、ちゃんと書けて読めるっていうのは。
いや本当に DAP とか作ったことのある人自体、うん、まあ、エンジニアの中でもすごい少ないですしね、うんうんうん、僕も作ってリリースした経験はないですから、
うんうんうん、
そこはぜひねリリースまで行っていただきたい。
リリースまでやりたいですね、
なと思います、うん、はい、 ちょっとじゃあまた定期的に進捗を報告しましょうか。
はい、もちろん共有させて
ください。本当に意外とこのポッドキャストの収録がいい締め切りになってる。
いや本当です。一番のコントラクトでやっぱ山本さんに格好悪いことしたくないっていうのがすごい強くて、はい、やっぱり契約をちゃんと満たしたいというか、うん、ね、収録できないと話せない、はい、作りきないと話せないので、
意外とこれあれ収録が重要で、ただ会って進捗だとちょっと緩くなるんですけど、こうやってちゃんと公開するっていう前提のなんかアポを取ると意外とちゃんと出さなきゃいけない。
いや本当そうですよ。ちゃんと出さないといけないんで。
意外といいハックでしたね。
めちゃくちゃ良かったですよ。うん、僕本当 GitHub の使い方すらほとんど分かってない状態だったんで、はいはいはい、最初、はい、もうどっかどう立てるとかも全然分かんなくって、そこからもこの約束があるからやらないとっていう、
はい、
すごいいいコントラクトになりましたね。
だからこういうことがあれですよね、スマートコントラクトでできてもいいですよね。
そうですね、本当そうだと思います、うんうん、
だからそういう時にタッケさんがこの約束を守るために事前にデポジットするかどうかっていうのは一個検証する必要ありますね、
うん、
だけど絶対に破っちゃいけないっていうあれだったらみんなデポジットするかもしれないですね。
そうですね、
うんうん、そこはそういうね、なんか面白いんですよね、人間心理というか。
そうですね、面白いですよね、
うんうん、だからなんかアポとか、 なんかドタキャンとかする人いるじゃないですか、まあ、イベントとかもあるんですけど、だからそこで、まあ、50人なら50人のイベントで、うん、みんながまあ事前にお金払うからまあデポジットしてるようなもんじゃないですか。だけど来なかった場合はその人の来なかった分を来た人で分け合いましょうと。
いいですねそれ
っていうのは、まあ、分かりやすく作れますよね。分かりやすいインセンティブですよね。出席した方がいいよ。で、絶対損することはないですから、うん、出席して。っていうのは、とかはまあ、分かりやすいですけどね。
それは、
うん。
それいいな、確かに。
うん。まあ、実際にリアルであるじゃないですか。
そうですね、ありますね。
で、多分そうした方が参加者が増えるだろうなとか、ドタキャン減るだろうな、みたいな、うん。っていうのは分かりやすいですしね。そうそう。そこら辺はなんか、ありそうだなとは思いますけど、
確かに、面白いです、それは。
うん、多分イベント参加システムのダップとかだと割とみんなが、まあ、メタマスク入れてる人がまだそんなにいないですけど、
そうですね、
まあ、それがみんなが共有
クリプトの、ね、系のイベントに特化すればやれますよね。
あ、全然ね、それはいいですよね、うんうん、
みんな面白がると思うし、
うん、ですよね。
なるほど、
そんなのあったりするかなと思いますけど、
うんうんうん、
だからそうですね、今のそのクリプト界隈はそういうインセンティブな話がすごい出てきますね。
出てきますね。
お金がどうしても絡んでくるっていう、うん、そこら辺になってますね。
そうです、うん、でもやっぱね、インセンティブとかも、うん、僕もまだまだ学者じゃないんで、
うん、
体系立ててはちょっとまだ理解できないところがすごいあるから、
うん、
自分でやっぱ作って出して人の反応を見てっていうところがすごい大事、
うん、
そこの検証ができないと
なかなか、うん、やっぱ理論じゃない部分ありますからね。
そうですね、きっと、うん、もちろんめちゃくちゃ理論も大事ですけど、うん、それに基づくその人たちとも協力しながら作って出してやっていくしかないなとすごい感じてますね、
うんうん、そんな、わかりました、うん、じゃあまた定期的にね、
はい、ありがとうございます、それは
発表しましょう。
はい、
あと個人的なんですけど、はい、今月ですね、私あのこの今作ってるやつをあの韓国で発表してくるんですよ。
いつですか？5月の
5月のもうヒヤヒヤものです。5月20何日だったかな、27ですね。
すごい、じゃあもうそれまでにももっと精度上げていかないとダメ
ですね。そうなんですよ、
もちろん。
イーサコリアっていうですね、
はいはいはいはい、すごい、
イーサリアムの韓国のコミュニティのイベントなんですよ、はいはい、でそこで私は今この作ってるものの中から得られた知見を
すごい
英語プレゼンしてきますので。
うわ、素晴らしいな。
そこがむちゃくちゃ今怖く
て英語の方もですか、やっぱり
英語伝わるのかなってい う、
いや確かに、
だから資料に全部分かりやすく書こうかなと思ってます、うんうん、文字をね。
そうですね、
じゃないと伝わらないんで。
確かに確かに、すげえな、うん、イーサコリアってあるんですね、
うん、イーサコンコリアっていうのがあるそうですね、うん、いろんな人とちょっと知り合いになっていきたいなと思いますけどね。
そうですね、すごいいいな、
うん、だから韓国ってこれ盛んですよね。
結構盛んですね韓国は、うん、なんか韓国は結構ビジネスに結びついてるところがすごく多くって、うん、この前も僕参加したんですけど、
はいはい、
そこのディコノミーっていうやつ参加したんですけど、やっぱり、はいはい、登壇者側も本当に結構豪華な人たちが多くって、うん、ビタリックも来てましたし、うん、あとは あれだ、バイナンスの CG も来てましたし、はいはいはい、そういう人たちが普通に集まってて、うんうん、なんかあんまり結構コアな人たちが来てくれててすごいいいなと思って、うんうん、まあ、理由を結構聞いたら、あのビジネスとすごい結びついてるのがすごい多くって、うん、サムスンとかもすごい、
あ、今
の
はいはいはい、
すごいクリプトの部分、その1日前にサムスンのミートアップに参加してたんですけど、う
ん、サムスンのなんか新しい携帯はもうウォレットが入ってるみたいな、
そうですね、次のやつは入ってるし、うん、彼らもすごいブロックチェーンに特化して見てるところもあって、自分たちでも作ろうと今してる部分で、うん、イーサを使ってっていうところでビジネスとの紐付きが見えやすいってところで、登壇者側も、はい、結構韓国なら行きたい、ビジネスに近づきやすい開発の部分でっていうので参加者が多いっていう話を聞きましたね、う
ん、いや、いいですよね、うん、だから日本もこういうイベントがコミュニティベースで たくさん立ち上がるといいなっていうふうに思いますね。そう、そのためにもやっぱり僕結構英語って最近重要だなと思ってて、たけさんは新しい経済でこれぜひね英語インタビューたくさんされてるんですよね、最近あれすごい勉強になっていいですね、
はい、いやいや、僕もこの1年ですね、うん、英語勉強、
いや素晴らしい、素晴らしいですよ、
喋れないとダメなんですよね、
うん、あとアウトプットも英語でした方がやっぱりいいんですよ ね、
そうですね、
だから僕もそうだと思ってちょっと英語にちょっとすごい抵抗あったんですけど、もう頑張ってやっていこうと決めたんですよ、うんうんうん、だからいずれちょっとね、たけさんとも英語ポッドキャスト
を、そうですね、超やりたい、それは英語のポッドキャストは
ネイティブの人が聞き取れないんじゃないかっていうのはありますけど、まあ、何言ってんだみたいな、
大丈夫でしょう本当に、
まあ、そういうのもね、うん、やっていくといいのかなっていうふうに、やっぱそうしないと全然広がらないですね、
そうですね、うん、そう思います僕も、
分かってもらえないかなと、やってることはしょぼくてもいいので、うん、アウトプットはちゃんと
そうです、ね、
みんなが分かるような形でやっていくといいかなっていう、ちょっと頑張っていきたいなと思いますので、はい、ちょっとじゃあ武さん引き続きお互いにこう監視し合いながら、
こちらこそ本当に監視されながら怖いですよ、もう
やっていって、
ヒヤヒヤしながら、
まあ、今年中にリリースできたらいいですね、
そうですね、僕は今年中にやりたい、ね、う
ん、僕もちょっと今年リリースしたいと思いますので、はい、うん、またリリースしたらこのポッドキャストで報告しましょう、
はい、ぜひお願いします、
はい、ということで今回はゲストは武田正弘さんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。